朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎週この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日月曜日は私八幡純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。さあ、先週の4日から開幕しました北京冬季オリンピック、今回は世界およそ90カ国地域から2900人程度の選手が参加して行われています。はい、今週はその冬季オリンピックの歴史をご紹介したいと思います。
はい、
近代オリンピックと呼ばれる現在のオリンピック、夏は1896年のアテネ大会から、それに遅れること28年後の1924年、第1回の冬季オリンピックはフランスのシャモニーで16カ国が参加し、16種目で開催されました。行われた主な競技はアイスホッケー、カーリング、クロスカントリースキー、スキージャンプ、スピードスケート、ノルディック複合、フィギュアスケート、ボブスレース、これいわゆるボブスレーですね。
あー、はい、
そしてミリタリーパトロール、これ現在のバイアスロン競技という、そんなラインナップだったそうなんですね。
ちょっと名前も違ったんですね。
はい、でその後92年の第16回アルベールビル大会までは夏のオリンピックと同じ年に開催されていましたが、94年のリレハンメル以降は夏のオリンピック開催年の中間の年に開催されています。日本選手が冬のオリンピックに初めて参加したのは1928年昭和3年のスイスサンモリッツで行われた第2回の冬季オリンピックから、
はい、
この時の選手はスキーのノルディック種目の6人だけ、これに監督1人がついて合わせて7人という小編成のチームでした。というのもですね、日本にスキー導入されたのは1911年、明治44年の1月12日、新潟県で陸軍がオーストリアのネルヒ少佐に手ほどきを受けたというのがそもそも始まりです。
はい、
北海道でノルディック式のスキーが始まったのが1916年、大正5年で、全日本選手権大会スタートしたのが1923年、大正12年2月で、 JOC と日本体育協会の前身にあたる、大日本体育協会が主催して第1回大会が、小樽で行われたのが1925年、これでようやく全日本スキー連盟が発足するという歴史があったんですね。だから本当に後進国だったということは言えます。
はい、
そんな、冬季オリンピック、過去日本で行われた大会といえば札幌の街が大きく変わるきっかけとなった72年の第11回、そして98年の長野ですが、
はい、
実は1940年にも行われる予定だったというのをご存知でしょうか。札幌で、それはズバリ幻の第5回になるはずだった札幌オリンピックなんです。1936年のベルリンで開催された国際オリンピック委員会 IOC 総会で、
はい、
1940年夏のオリンピックの開催地が東京に決まったんです。で、当時のオリンピック憲章では夏のオリンピック開催国が冬のオリンピックの開催地の優先権というのが認められていて、
はい、
全日本スキー連盟は札幌、日本スケート連盟は東京に近い日光などを適切開催地に立候補します。で、最終的に日本体育協会が札幌を第一候補に決定しました。ただ当時1937年に始まった日中戦争の戦局、ますます激化、泥沼化していまして、まあ、国の内外から開催反対の意見が相次いだんですね。
はい、
まあ、その他国際オリンピック委員会と国際スキー連盟のアマチュア規定をめぐるいざこざもあって混乱して、結局1938年厚生省の会議で1940年東京大会の返上同様にですね、札幌大会の開催権も返上が決定されたということです。もし1940年札幌で冬季オリンピックが行われていたら、
はい、
どこでどんな競技が行われていたのか、ちょっと気になりますよね。
会場とか、
はいはい、当時の新聞には次のように記されていたようです。
はい、
まず開閉会式は丸山の競技場、スケート競技は中島公園、しかもですね、屋内屋外スケート競技場を新設予定だったそうなんです。でジャンプは大倉山シャンツェの隣にジャンプ台を新設、スキーの滑降競技は手稲山、ボブスレーは神社山、これ丸山動物園の後ろに見える山で行われる予定もあったとかなかったとかっていう、これ確かな文献はなかったんでそうとしか言えないんですけれども、そんなことがあったようです。
はい、
そんな冬のオリンピック、日本が初めてメダルを獲得したのは1956年、イタリアで行われた第5回大会のコルティナ・ダンペッツォでアルペンスキー男子回転に出場した猪谷千春さんの銀メダルです。 でこの伊賀谷さんはですね1931年5月20日に、日本スキー界の草分けと言われる伊賀谷邦夫さんと日本初の女性ジャンパーと言われる奥様の、おそらく貞子さんとお読みすると思うんですけれども、
はい、
の長男として国後で生まれるんですね。でご両親は伊賀谷さんが2歳の頃からスキーを教え始めるというまさにサラブレッドのような方だったんです。
ほぼ生まれて同時にスキーっていう感じですね、2歳じゃ
といえば聞こえはいいんですが、お父様のトレーニング厳しかったそうで、お休みの日朝から夕方まで練習、中でも平衡感覚を鍛えるための、丸太のですね一本橋を渡り続けたり、原木に乗って山の斜面を滑り降りるなどのトレーニングも行います。
なんか忍者になれそうな。
そうですただ雪のないシーズンでもこれはありましてね、
はい、
芝刈り、薪割り、直径およそ30センチもある立ち木を切り倒す、はい、およそ24キロある山道を、38キロある、滝木を背負って登る、二宮金次郎もびっくりですこれ。
そうですね。
さらに小学校に入るとスキーヤーは目が大切だということで、目と本の距離、頭の位置などを毎日採点表につける、両腕の力を平均化させるためお箸を交互に使うという。
お箸まで。
日常生活の中にもスキーのトレーニングが取り込まれていったそうなんですね。
はい、
伊賀谷さん後にですね、生まれ変わったらスキーをやろうとは思わないと答えたくらいの厳しさだったそうです。
なるほど。
ただこれほどまで懸命だったからこそ獲得できたのがメダルといえます。
うん、
当時の日本のスポーツ、特に冬のスポーツに関しては科学的なトレーニングとか強化策ほとんどなかった時代です。
うん、
伊賀谷さんの銀メダル以降、1960年のスコーバレー、64年のインスブルック、68年のグルノーブル、なんと3大会連続でメダルなしに終わります。ただ次の大会でこんな成績で終わるわけにはいきません。
はい、
なぜなら72年は一度は返上された札幌での開催だったからです。
うん、
でその札幌開催に先駆けて体制強化を整えた競技がジャンプ競技でした。
はい、
ジャンプも以前はコーチも帯同せずに一人で海外遠征に行くなど自己流の調整をしていたそうなんですね。ただ札幌でメダルを取るため開催の3年くらい前から毎月10日間ほど合宿が組まれます。でコーチの提案でウエイトトレーニングも取り入れられます。
はい、
するとですね、直前のヨーロッパの伝統的なジャンプ週間で笠谷さんが3連勝、新記録の4連勝を前に日本選手団帰国します。
はい、
なので他の選手も笠谷さんに少しでも追いつけば世界に通用すると自信を持ち始めるんですね。
うーん、
ただこの年ヨーロッパでは雪不足で満足な練習ができないということもありまして、
はい、
日本選手団オリンピックの2ヶ月前から自衛隊のトラック300台で雪を運んで、
はい、
本番と同じ宮の森競技場で毎日練習を重ねるんです。
うわ、
ですから徹底した宮の森対策っていうのをここで行うわけですね。
地の利を生かして。
そうです。そして1972年2月6日宮の森ジャンプ競技場で行われた70メートル級現在のノーマルヒルのジャンプ競技では、1本目終了時点で1位笠谷、2位青地、3位今野、4位藤沢、日本ジャンプ陣上位を独占します。
すごいですよね。
2本目藤沢さん距離を伸ばせませんでしたが、笠谷さん、今野さん、青地さん、1本目上位3人でなんと表彰台を独占。
うん、
これが世に言う日の丸飛行隊誕生の瞬間でした。そしてその50年後です、
はい、
昨日2月6日それ以来となるノーマルヒルでの金メダルは小林陵侑選手が取ったと。ここで笠谷さんのコメントがあります。ただただおめでとうだ、万歳万歳、かっこよかった、自分の勝利からちょうど50年か、そりゃいいね、不思議だな、彼の実力だ、よくやった、特に1回目は一番いいジャンプをしたんじゃないか、追い風であそこまで飛ぶ技術を持ってる、大したもんだというふうに語ってらっしゃいます。嬉しかったでしょう ねちょうど50年なんですから。しかもね、2月6日1972年当時も日曜日だったんですって。
あ、そうでしたか。
そうなんですって。でそれ以降は76年のインスブルック大会を除いてメダルなしに終わる冬季オリンピックはありませんし、近年は2010年のバンクーバー5個、14年ソチ8個、ピョンチャン13個と成績を上げています。果たして今回はどれぐらいのメダル獲得となるんでしょうか。今週のスポーツプレゼンスは冬季オリンピックについてご紹介しました。